リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この11月の一番最初のこの主日日曜日は聖徒の日と言いまして、亡くなった方々をですね、この覚える日であります。この教会にもたくさんの人がこう亡くなられたんですね。で、明日はそのリストをお配りしてですね、お一人お一人の名前を呼ぶことになっています。100人以上おられますので、それ全部読んでいたらもう随分時間かかるんですけれども、でもお名前をお呼びする、私たちはあなたのことを忘れていませんよということですね。そして祝福をお祈りしたいと思うのであります。で、この時に、私たちもいつか神様のところに行くものとして、そのことを深く自覚する時としたいと思うんですね。今日の聖書のはヨハネの11章のところです。そして、また会うことができますという説教のタイトルを付けさせていただきました。今日の第一のポイントですね、命を与えられるのは神様ということであります。私たち生きています。このようにして息をして、食べ物を食べて、今日は生産式がありますよね。終わってからこのパンを食べ、ブドウジュースを飲むというのも生きているからできることであります。そして生きているから、このように歩いて、このように礼拝に参加することができる、仕事ができる、またこういろんな人、お友達とお話なんかすることができる、命があるからでありますけれども、その命は神様が与えられたことなんだということですね。25節、イエス様がですね、私は復活であり命でありということで、命であると言われています。まあ、イエス様は命である、神様が命そのものなんだということなんですね。そして私たちは神様から命をいただいて生きているということであります。旧約聖書の創世記の2章の7節にこういう言葉があります。すると主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった、とあるんですね。これは神様が人を生かしておられる、神様が人に命を与えられるというのをですね、素朴な形で表現したものですね。まあ、神様がアダムを作られて、でそれは土から作った、あります、ね、土から作った。で、神様はそのアダムの鼻に息を吹き込まれた。そうすると人は生きるものとなった。まあ、こう生きていると息をしますよね。だからこう鼻から息が出て、そしてスーッと、あ、生きているというのは息をすることなんだなというまあことですね。それ以上にその息ができるようにしてくださったのは神様なんだということなんですね。神様が命を与えられるということですね。と同時に、神様は命を取られるお方だということなんです。皆さん、人間は病気で死ぬというのは間違いですよ。事故で死ぬというのも間違いです。寿命が来て、ね、こう天寿を全うしたとかありますけれどもね、そういう方、まあ、このなんていうか寿命でこう死ぬとかね、いろんなこう原因がありますけれども、でもそれはみんな原因ではないんですよ。人がなぜ死ぬかといったら、神様が もういいですよ、あなたはもう帰ってきなさいよと言われたから死ぬんですよ。間違っちゃいけませんよ皆さん。だからこう何とかしようとかまあいうのがありますけれども、自分勝手に死ぬことができない、反対に自分では思っていなかったんだけれども死んだっていうことなんかもありますね。それは神様がそうされるからなんですね。このマタイによる福音書10章の29節にイエス様はこのようにおっしゃっているんですね。2羽のスズメが1アソアリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないとおっしゃっているんですよね。スズメが飛んでいる、もうまあこの価値のないと言いましょうかね、まあごくありふれた鳥ですけれども、そのスズメが死んで地に落ちる、まあ寿命かなとかね、病気になったのかなとか思うんですけれども、いやいやそうじゃないんだよと。神様が許しておられるから地に落ちた、死んだんですよということなんですよ。神様が命を取られるんだということですね。でこの呼ぶ記というところにそれを表している言葉がありますね。一章21節このように言ってますね。私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰ろう。主は与え主は奪う、主の皆は褒めたたえられよ。ちょっとこれ新共同訳の訳ですけどね、主は与え主は奪う、ちょっときつい訳ですね。口語訳聖書はこのように訳していますね。主が与え主が取られたのだ、まあ、この方がちょっと柔らかい感じがしていいかなと思うんですけれども、でも神様は命を与え命を取られるお方だ。今私たちが生きているのは自分で生きているんじゃない、神様が命を与え神様があなたは今日も生きていなさいよと言ってくださったから生きているのです。もういいよ、あなたのこの地上での役割はもうおしまいだよと言われたら、私たちは神様のところに帰っていくのであります。朝起きるとき私は思うんですね。あ、今日も目が覚めた、あ、今日もまだ生きている、まだ生きていていいんだな、神様は私をまた今日も生かそうとしておられるんだな、ありがとうございますって思うんですよね。神様が命を与えられる、そして神様が命を取られる、命の源は神様にあるんだということですね。で、第2番目、イエス様は復活をされたということですね。25節のイエスは言われた、私は復活でありですね。イエス様は十字架にかかられました。私たち全人類のこの罪、汚れ、弱さ、不信仰、不従順、ありとあらゆる汚れを、罪を、咎をご自分の責任として背負い、十字架にかかられ亡くなられました。そして三日の後によみがえられたのであります。イエス様ご自身は命そのものですからね、死んでもまた生き返る、よみがえる、復活をするんだということであります。イエス様が命の源であるというのはこの復活によって現れるんだということです。そして素晴らしいのは、まあ、それはイエス様だからでしょ。イエス様だから、イエス様は神様だから、いや神様がイエス様を復活させられたんでしょって思うんですね。イエス様は特別なお方だからそういうことが起こったんだけれども、そうではないんだということですね。この25節に、私を信じる者は死んでも生きる、26節に、決して死ぬことはないとここにあるんですね。イエス・キリストが復活をされたというのは、 2000年前、まあ、特別な神の子にすごいことが起こったらしいぞ、でも僕には私には関係ないなって私たちは思うんですけれども、いやそうじゃないんだよ、イエス・キリストが復活をしたというからにはあなたも復活をするんですよ、あなたもよみがえるんですよということであります。私とイエス様関係あるの？って言ったら関係があるんですね。イエス様は私たちをその死という、恐ろしい、本当に死というのは恐ろしいですよね。私死ぬというのを長い間怖かったです。子どもの頃から怖かったんです。遊んでいてふと思うんですね、あれいつか死ぬのかなってふと思うんですよ。そうしたらすごいこうなんか暗い世界に突き落とされたような感じがしましたね。なんか周りの風景がこう変わる感じがしたんですよね。僕も死ぬんだって、死んだらどうしよう、死んだらどうしようってどうしようもないんですけれどもね、そう思ったらこうなんか楽しく遊んでいるんだけれどもちっとも楽しくないいうものすごい苦しい状況、まあなんかちょっとおませな子供だったんですね。そういうこと遊んでいる時にポッと怒ったんですよ。でもしばらくですね、いやでも死ぬのはまあおじいちゃんになってからだろうから当分先だ、もうまだまだ大丈夫だと思うとふっと楽になってですね、周りに色がぼわーっと戻ってきて、でまたこう遊び出すということをしたんですけれども、でもしばらくしたら、しばらくというかまたそういう同じ状況にドキッとすることがこう起こったというような子供だったんですね。やっぱり死というのは怖いな、嫌だなって思うんです。けれども死は終わりではない、イエス・キリストが復活したように私も復活するんだ、そして私も永遠の命を持つことができるんだというのが分かって、もうあのようなこの恐ろしい光景といいましょうかね、体験といいましょうかね、考えというのは、まあ神様信じてからもですね時々ありましたけどね、もう徐々に徐々にそれが少なくなって今はもうありませんね。ああ私には永遠の命があるんだ、復活があるんだ。コリント信徒の手紙の1の15章の20節にこのようなことが書いてあります。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられましたと書いてあるんですよね。実際キリストは死者の中から復活をし、イエス様は復活をされたんだ、で眠りについた人たちの初歩となられた。眠りについた人たちというのは死んだ人ですね、人間です、普通の人間、その人間たちの初歩となられたとあるんですね。初歩というのは、まあ、この初物と言いましょうかね、初なりというものです。何かその果物でも野菜でもそろそろその時期になるぞという前にこの発売されると言いましょうかね、こうできる一番最初の収穫物、初穂ですね。それはまだまだみんな青くてですね、こう実がなっていないけれども、一番最初収穫されたものをですね、これが初穂なんだ。だいたいそういうものは高いですよね。このスーパーなんかでもちょっとこう高くて、いやまだ食べられないなと思って待っていると、今まで青かった、その他青かったものがだんだんだんだん熟していて収穫されるようになる。で収穫になったらどんどんどんどんそれが収穫されて安くなって手に入れられやすくなりますよね。島根県の教会、田舎の教会にいると畑を作っている人たくさんおられてですね、何かできると持ってきてくださる、皆さんが持ってきてくださる、 もうキュウリ持ってくださる。キュウリ持ってくる。キュウリばっかりがもうこう増えるという、もうギリギリスかと思うとですね、いうような時がこう来る。まあその時期になるとそのものがですね、もう必要以上に集まってくるんですけれども、まあそれもとても素晴らしい恵みでありましたけれども、それはもうこう時期になったからですよね。もうこっちもこっちもあっちもこっちもみんな収穫となる。イエス・キリストが2000年前初穂として復活されたというのは一番最初の初穂であって、それ以降ブワーッと収穫がありますよ、それ以降ずーっとと復活がありますよということを表しているんですよね。ですからイエス様が初王として初なりとしてですね、初物としてこう収穫されたというか復活されたからには、私たちみんな、皆さんもですね、あなたもですよ、復活をするんです。死という門を通って私たちはこう天の国に帰っていくんですけれども、でもこの地上から見たならば、みんないなくなって、みんな死んでしまって、もう消えてしまった。斎場に行ってこう燃やして、最後お骨になって帰ってくる。もうこの人はもう完全に死んでしまったんだ、もういないんだと思うんですけれども、いやいや、その人はあなたの目には死んだように見えるかもしれないけれども、神様はその人に命を与えるし、その人もイエス・キリストのように復活をするんだ、そう聖書は約束をしているのであります。亡くなった方もたくさんおられます。で、私たちの愛する人、本当に親しかった人、懐かしい人も亡くなられましたけれども、彼らは私たちの目から見えなくなっていましたけれども、神様の前では生きているし、そしていつかその時になるとイエス・キリストのように復活をし、みんな私たちは会うことができるようになる。本当にこのことは希望ですね。慰めであり、生きる力になるのであります。別れは寂しいし、悲しいし、辛いことであります。この地上で会えないというのは本当に悲しいことではありますけれども、でもそれは永遠の別れではないんだ。その悲しさというのは私たちを強めてですね、もっと成長させ、いつか復活の時にみんなと会うことができるのであります。第3のポイントですね、だから私たちは神様を信じて生きようということですね。ここにこう私を信じる者はとですね、こう何回もイエス様がおっしゃっています。最後に26節にこのことを信じるかとですね言っておられます。信じようではありませんか。死は終わりではない。イエス・キリストが復活をされたように、私たちみんなも復活をする。永遠の命が与えられている。もうこの別れはもう今生の別れですかね、もう永遠の別れではないんだ。またこの愛する方々と、親しかった方々、懐かしい方々とまた会うことができるという約束が私たちには与えられています。それを信じて生きようではないですか。まあ信じなくても生きていくことができますけれども、でも永遠の別れであり、もうそれでおしまいだ、まあお空の星になったとかいうのは子供にはいいかもしれませんけれども、大人になるとなかなか信じがたいでしょうかね、ことですね。でも聖書は永遠の命があり、復活があり、終わりではないんだ。神様が命を与え、神様が命を取られ、そして神様が復活をさせてくださるのだですね、約束がされているのであります。 命はイエス様によって与えられるものであります。今私たちが生きているのも神様が私たちを愛し、私たちを許し、私たちを祝福しておられるから生きているのであります。まずそのことを感謝して信じることをですね。私が生かされているのは神様が許してくださっているからだ、今日生きるようにと祝福してくださっているからだということを信じること。いろんな苦しいこととか辛いこととか問題があるんだけれども、でも生きているからこそですよね。死んでしまったならそういうこともない。まあ嫌なことはありますけれども、楽しいこととか嬉しいこととか美味しいこととか美しいこととか気持ちがいいことというのは世の中にたくさんありますね。それも神様が許しておられるから私たちは味わうことができるのであります。また私たちはイエス・キリストによって罪が許されているということですね。それは私たちが何したわけじゃないですね。私たちが信じたから許されたというんじゃないんですよ。イエス・キリストが私たちの代わりに十字架にかかってくださったからそれは許されるんですね。ですから私たちはそのことを信じるんですよ。イエス・キリストによって罪許されている、神様の憐れみと恵みによって許されている、全く罪がなく神様は私を喜んでくださっているんだということを私たちは信じて喜んで生きる。そしてこの世にはいろんなこと、嫌なこととか辛いこととか苦しいこととか、どうしてこんなことが起こるんだろうとか起こりますけれども、でも私たちはいや、このことも神様が全て益にしてくださる、どういう方法か知らないけれども、このように起こるいろんなあらゆることを組み合わせて不思議とそれを神様は益にしてくださる、どんな悪をもどんな罪をも神様はそれを最終的には益にしてくださるということを私たちは信じようではありませんか。私たちのそばにいつもイエス様がいてくださる。イエス様はインマヌエルというもう一つのお名前を持っておられます。神我らと共にいます。神様は私たちを愛して、遠くから見ているだけでは我慢できなかった、あの人のところに行きたい、あの人と一緒に行きたい、その思いがイエス・キリストという形でこの世界に実現したんですね。イエス様は私たちと同じこの世界に生き、私たちと同じ空気を吸い、この世にある食べ物を食べ、私たちと同じ生活をしてくださった。そして今は私たちのそばにいて、私たちのうちにいて、いつも見守っていてくださる、世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言っていてくださる、そのイエス・キリストを信じることですよ。ああそうだ、いつもイエス様はいてくださる、私を見守っていてくださる、そして希望を持ってですね、こう生きていきましょう。いつか私たちも死という門を通って神様の世界に行くことができ、そしてどうなるかわからないんですけれども、イエス様の復活に私たちも預かることができるのであります。信じましょう。お祈りをいたします。神様、この日をありがとうございます。私たちはあなたに愛され、あなたから命を与えられ生きています。自分勝手に生きているように思っていますか？そうではありません。あなたが許して、あなたが祝福し、あなたが導いてくださっているから生きているのであります。ありがとうございます。そしてこの命は神様あなたが取られるとき、私たちはあなたのところに帰っていきます。すべてあなたの御手の中にあることを信じ、あなたを信頼して生きていきます。生かされている間、あなたの導きに従い歩み、人を愛し、人を許し、人の祝福を祈りながら生きていきたいと思います。先に天に召された信仰の先輩たちに倣って今週も生きていきたいと思います。 私たちをどうか導いてくださるようにお願いをいたします。そして本当にいつもあなたを信じたいと思います。信仰がなくなるような時も時にはあるかもしれません。それもどうか許してください。そして、信仰を復活させてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。じゃあしばらく聖朝の時、黙想の時を持ちましょう。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。